特集1、地球環境を未来へつなぐ、今こそ考えよう気候変動。近年、気候変動を背景として日本においても平均気温の上昇、大雨、台風などによる被害、農作物や生態系への影響などが見られます。今後、温室効果ガスの排出が大幅に減少しない限り、後戻りできない深刻な影響が生じると言われています。こうした中で、全世界が脱炭素化に向けて舵を切り、京都府は2020年2月に、2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指すことを宣言し、実現に向けて取り組んでいます。目標の実現には、私たち一人一人が環境問題を正しく認識し、環境に優しい生活を実践していくことが大切です。京都府では、未来を担う若い世代への環境教育を通して、環境問題を自分ごとと捉え、行動する力の養成に努めています。一人一人のアクションから変えられる未来があります。共に気候変動について考えてみませんか。2050年温室効果ガス排出量実質ゼロを目指す。2020年2月11日の京都地球環境の殿堂表彰式において、西脇知事は2050年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロを目指すことを宣言しました。当面の目標として、2013年度を基準年度として、2030年度までに 40% 以上削減を掲げ、再エネの導入・利用推進など、様々な取り組みを進めています。また、気候変動の影響で生じる被害や、対策に関する情報の収集・発信などの機能を備えた拠点として、今年7月14日に、京都気候変動適応センターを総合地球環境学研究所、地球圏に設置しました。京都市と地球圏と連携し、気候変動適応を推進していきます。写真があります。宣言する西脇知事。写真終わり。家庭からの排出量が全体の2割以上を占めます。温室効果ガスの排出量で案外多いのが家庭から。新型コロナウイルスの感染拡大防止対策による在宅勤務の増加などで、自宅で過ごす時間が長くなった今だからこそ、省エネ家電への買い替えや太陽光発電設備の設置など、脱炭素なライフスタイルへの転換を考えてみませんか。主要4部門における京都府の CO2 の排出量と目標。出典京都府。2013年度基準年度。家庭381万トン。業務326万トン、運輸297万トン、産業401万トン。2019年度実績、家庭265万トン、基準年度比マイナス 30.4%、 業務249万トン、基準年度比マイナス 23.6%。 運輸284万トン、基準年度比マイナス 4.3%。 産業296万トン、基準年度比マイナス 26.1%。 2030年度目標、家庭221万トン、基準年度比マイナス 42%。 業務149万トン、基準年度比マイナス 54%。 運輸 217万トン、基準年度比マイナス 27%。産業271万トン、基準年度比マイナス 32%。未来を担う若い世代へ、学びと発信の機会を。スタディ1、高校生、気候変動学習プログラム。府内の高校生を対象に、気候変動に関する理解促進や行動変容につなげることを目指すプログラムで、今年は12校44名が参加。気候変動に関する専門家の方々による計3回の勉強会、講義や他校との交流を通じて気候変動について学びました。さらに、11月15日に開催する京都地球環境の伝道表彰式と同日開催の京都環境文化学術フォーラム国際シンポジウム後のインフォメーション参照に向けて伝道入り者へのビデオメッセージを作成。当日は伝道入り者とのトークセッションも行います。写真があります。オンラインで講義を受け意見を交わし合う高校生たち。写真終わり。勉強会のテーマと講師。第1回勉強会、気候変動に関する基礎的な知識を学ぶ。京都府地球温暖化防止活動推進センター副センター長、総合地球環境学研究所客員准教授、木原博隆氏。日本と他国のリアクションの違いなど、気候変動の現状について知ってください。第2回勉強会、気候変動による諸課題について学ぶ。国立環境研究所、地球システム領域副領域長、総合地球環境学研究所、客員教授、江守正太氏。脱炭素社会の実現には、社会の仕組みや常識を大きく変えることが必要です。第3回勉強会、気候正義等について学ぶ。京都大学大学院、地球環境学堂、教授、宇佐美誠氏。気候正義論について正しい知識を身につけ、自分に何ができるかをしっかり考えてください。高校生が学んだこと、一例。グループワークの中で同じ講義を聞いているのに、人によって重点的に考えているところが違うことを知ることができた。勉強会に参加して、高校生だからできないではなく、高校生だからできること、自分たちにできることが思っている以上にあると感じた。柔軟な高校生、若者だからできることをもっと探して行動していきたい。勉強会に参加したことで気候変動の正しい知識を得ることができ、見える世界が変わった。それを他の若い世代の人にも体験してほしい。昨年度は環境フェスティバル2020において高校生による気候行動サミットを行いました。その模様はウェブで公開しています。インターネット高校生による気候行動サミットで検索。スタディ2、大学生、 We to 京都ユースサポーター。府が実施する環境啓発事業に協力し、事業企画や運営も行う大学生らをユースサポーターとして委嘱。今年は25名が参加し、活動の一環として環境保全への取り組みに積極的な企業を取材しました。内容をまとめた動画コンテンツを、京都スマートシティエキスポ2021、後のインフォメーション参照で配信します。We Do 京都、 環境にいいことしています。写真があります。生物多様性をコンセプトとする日新電機株式会社の研修センターを取材。写真終わり。スタディ3、小学生。目指せ CO2 ゼロチャレンジ。府内の小学生とその家族が省エネ実践をしたり、2050年の未来について考えたりと、脱炭素に向けて家族でチャレンジ。今年も1万通を超えるチャレンジシートが提出され、その一部を京都地球環境の殿堂の表彰式の会場などで展示する予定です。写真があります。小学生が調べ、想像したことを絵や文で記入したチャレンジシート。写真終わり。問い合わせ先、地球温暖化対策課。電話 075-414-4708。ファックス 075-414-4705。インフォメーション。令和3年11月15日月曜。第12回京都地球環境の殿堂。表彰式京都環境文化学術フォーラム国際シンポジウム。京都議定書の精神を世界に向けて発信するため、地球環境の保全に多大な貢献をされた方々の功績を称えてきた京都地球環境の殿堂。12回目の今回は、次の3名が殿堂入りしました。殿堂入り者の土屋春樹氏を中心に、高校生とのトークセッションや、企業の方々も交えたパネルディスカッションを開催する予定です。日時、表彰式、13時から13時40分。フォーラム、14時から16時30分。場所、1、オンライン。2、国立京都国際会館、左京区。定員、1、人数制限なし。2、50人、抽選。料金、無料。受付、1、不要。2、氏名、住所、電話番号などをご記入の上、電話、ファックス、ウェブへ、11月8日まで。問い合わせ先、京都地球環境の殿堂、京都環境文化学術フォーラム運営事務局。電話、075-325-6225。ファックス、075-325-6243。ホームページ、http://www.pref.kyoto.jp/eart-kyoto/。詳細やお申し込みはこちらから。インターネット、京都地球環境の殿堂表彰式で検索。土屋春樹氏、1943年生まれ、日本。京都エコエネルギー学院学院長。株式会社システム技術研究所所長。WWF ジャパンと脱炭素社会へ向けた2050年エネルギーシナリオの作成を行うなど、日本における再生可能エネルギーの普及促進に貢献。マニュエル・プルガール・ビダル氏、1962年生まれ、ペルー。WWF 気候エネルギーリーダー、元ペルー環境大臣、COP20 議長。COP20 の議長として、交渉の場への非国家主体の参画を促し、その後の環境保全に関する国際交渉の進展に貢献。 クリス・トンプキンス氏、1950年生まれ、アメリカ、元パタゴニア CEO、長年にわたり自然環境保護家として活動し、新しい国立公園を設立するなど、チリとアルゼンチンの自然環境の保全に貢献。祝、真鍋淑郎氏、ノーベル物理学賞受賞。第1回殿堂入り者である真鍋淑郎氏が、ノーベル物理学賞を受賞されました。温暖化予測に関する先駆的な研究は、世界中に環境問題を提起するきっかけとなり、温暖化防止に向けた行動変容につながっています。問い合わせ先、地球温暖化対策課、電話 075-414-4708、ファックス 075-414-4705、京都スマートシティエキスポ2021、京都地球環境の殿堂と連携して開催。環境問題を含む様々な社会問題を解決する国際イベント。今回は学生による企業の取材、前の未来を担う若い世代へ学びと発信の機会を参照を通じ、環境、エネルギーとスマートシティとの関係性を分かりやすく紹介。また、特別企画、スマートシティが描く未来をテーマに、山際寿一氏、地球圏所長、河瀬直美氏、映画作家、山織哲夫氏、宗教学者、第10回殿堂入り者による定談を行います。日時、11月11日木曜、12日金曜。場所、オンライン。問い合わせ先、京都スマートシティエキスポ2021運営事務局。電話、06-6221-2555。e メールアドレス、info-kse2021@convention.co.jp。 インターネット、京都スマートシティエキスポ2021で検索。京都環境フェスティバル2021。環境について楽しみながら、学び考えてみませんか。企業、団体、学校など多数の方に参画いただき、セミナーや一緒に体を動かして体験ができるワークショップなどをオンラインで開催しています。日時、11月15日月曜まで。場所、オンライン。問い合わせ先、京都環境フェスティバル実行委員会、府民環境総務課。電話 075-414-4201、 ファックス 075-414-4255。 インターネット、京都環境フェスティバル2021で検索。ゼロ円ソーラー、初期費用ゼロ円で太陽光パネルを設置しませんか。初期費用が不要で電気代もお得になる住宅への太陽光パネル導入を促進しています。最大10万円相当額の導入支援も行っていますので、ぜひご活用ください。申し込み、詳細は、京都ゼロ円ソーラープラットフォームから。ゼロ円ソーラーの仕組み。初期費用ゼロ円で設置。自家消費した分の電気代をは定額支払い。電気代に含まれていた再生可能エネルギー発電促進賦課金が不要に。その分お得に。契約期間終了後は 無償譲渡。インターネット、京都ゼロ円ソーラープラットフォームで検索。イーデン、再エネ 100% 電気への切り替え支援。多くの方が参加するほど電気代がお得になるイーデン。対象は住宅、商店、小規模オフィスです。お得な再エネ 100% 電気に切り替えませんか？イーデン3つのポイント。1、参加者が多いほど電気料金がお得に。2、登録が無料。切り替え義務はありません。3、再エネ電気への切り替えが簡単。面倒な手続きはキャンペーン事務局がサポート。参加登録期間、令和4年2月28日月曜まで。インターネット、イーデン、みんなで得するエコな電気で検索。問い合わせ先、エネルギー政策課、電話 075-414-4298、ファックス 075-414-4705。